仕事の神様に愛される30の方法。その1。誰よりも早く出社すると仕事の神様と仲良くなれる。仕事の神様に愛されたいなら出社時間がポイントです。ギリギリに出社するのではありません。誰よりも早く出社するのです。誰よりも早く出社するとなればかなり早い時間帯になるでしょう。始業時間の15分前や30分前では間に合わないはずです。始業時間の1時間前かそれより早く出社する必要があるはずです。まだ外が暗い時間帯に起きることになるでしょう。外が明るくなり始めた頃に家を出ることになるでしょう。それだけ早く出社すればさすがに職場には誰もいません。職場に一番乗り。職場の電気をつけ、しんと静まり返った職場に自分の歩く足音が響きます。しかし誰もいないように思えますが、実はいます。仕事の神様です。誰よりも早く出社すると仕事の神様に出会えます。仕事の神様は早く出社する人が大好きです。そのため誰よりも早く出社して仕事をすると面白いほどはかどります。普段より強い集中力を発揮でき、スムーズに仕事が進むでしょう。やる気がめきめき湧いて楽しく仕事ができるでしょう。脳にアイデアがひらめきやすくなり、クリエイティブな仕事がはかどるでしょう。神様があなたに特別な力を与えてくれ、仕事を助けてくれるのです。いつもなら2時間かかる仕事が1時間で終わるでしょう。始業時間が始まる頃には一仕事が終わっていて大きな余裕が生まれているのです。昇進昇給のチャンスも与えられる。この習慣を一時的ではなく持続的にしてください。数日、数週間だけではなく数ヶ月、数年と続けていきましょう。この習慣を続けていくと、ある時仕事の神様は昇進昇給のチャンスも与えてくれます。誰よりも早く出社するなんて素晴らしい心がけだ。これほど頑張るあなたを平社員のままにするわけにはいかない。仕事の神様があなたの昇進昇給を手伝ってくれるのです。誰もいない職場は仕事の神様と二人で仕事ができる贅沢な環境。早朝の誰もいない職場は静かで暗くて寂しく思えますが、とんでもありません。仕事の神様と二人で仕事ができる贅沢な環境です。これほど恵まれた環境はありません。一人に思えますが、実際は神様と二人三脚です。仕事運を高めたいなら誰よりも早く出社しましょう。誰もいない早朝の職場には神秘的な力が漂っています。誰よりも早く出社すると仕事の神様と仲良くなれるのです。誰よりも早く出社して仕事の神様と仲良くなる。仕事の神様に愛される30の方法。その2。いい仕事は寝ることから始めよう。仕事はいつから始まるのでしょうか。普通に考えるなら始業時間から始まると答える人が多いでしょう。確かに仕事は始業時間から始まりますが、それは表向きの話です。実際はもっと早い段階から始まっています。就寝時間から始まっているのです。例えば始業時間が朝の9時だとします。始業時間が9時なら仕事が始まるのも9時と思いますが、実際は前日の就寝時間から始まっています。睡眠不足のせいで不調に陥り、苦労した経験があるでしょう。思考がぼんやりして意識もフラフラします。なかなか元気が出ません。根気も集中力も出ません。目の下にクマができ、表情も悪くなり、肌も荒れます。睡眠不足ではいい仕事もできません。夜更かしも睡眠不足も仕事の大敵。睡眠を軽視する人は仕事を軽視しているのと同じです。睡眠を削った分だけ起きている時間が長くなるので、特になりそうですが、大きな誤解です。睡眠を削ったところで起きている時間は長くなっても、実際はぼーっとする時間が増えるだけです。脳のパフォーマンスが低下していい仕事ができません。睡眠も仕事の一環です。良い睡眠は良い仕事をするための必須条件。良い睡眠があって初めて良い仕事ができます。しっかり睡眠をとるとすっきり目覚めることができます。日中も思考や意識が明瞭になります。頭の回転も速くなります。パワーがみなぎり元気も出ます。根気も集中力も出やすくなります。目がキラキラして表情は生き生きして肌の調子も良くなります。たっぷり寝るからエネルギーが充電され精力的な仕事ができるのです。いい仕事をしたいならまず睡眠から始めましょう。一日の睡眠時間は7時間から9時間が理想的です。どんなに短くても6時間は確保しておきたい。6時間を下回ったら緊急事態と考えた方がいいでしょう。あまり知られていないことですが、人は寝ないと最後は死ぬことが確認されています。睡眠は三大欲求の一つですから常に重視することが大切です。テレビやゲームを楽しむのはいいですが、夜更かしには注意です。深夜に見たいテレビがあるなら録画しておくのがいいでしょう。プレイしたいゲームは休暇の楽しみに回しておくのが得策です。繁忙期で忙しい時期は睡眠時間を削って頑張ろうとしますが、実際は逆効果です。睡眠時間が減ると生産性も仕事の質も低下して自分の首を絞めることになります。バリバリ仕事をしたいならまずたっぷり睡眠時間を取ることから始めるのが正解です。できるだけ早めの就寝を心がけ、十分な睡眠を取るから底力を発揮できます。パワフルに繁忙期を乗り越える方法こそ十分な睡眠です。 やむを得ない状況もありますが、できるだけ早めの就寝を心がけましょう。仕事の勝負どころだからこそ、十分な睡眠を確保しておくのが正解です。基本的なことですが、最重要の生活習慣です。真剣に仕事を考えるからこそ、睡眠を重視するのが適切です。仕事は始業時間ではなく、就寝時間から始まっています。さあ、寝るぞ、と思ったら、さあ、仕事の準備を始めるぞ、と言い換えて差し支えありません。いい仕事は、寝ることから始まるのです。いい仕事は、寝ることから始める。仕事の神様に愛される30の方法。その3。仕事のスピードを上げるのは大切。仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切。仕事で最も時間がかかっているのはどこか。仕事をしている時間に決まっている。そう思うかもしれませんが、本当なのか一度疑ってみてください。もちろん仕事の処理に時間がかかるのは事実ですが、実は他にも意外なところで時間がかかっています。仕事に取り掛かるまでの時間です。仕事に取り掛かるまでの時間は私たちの気づかないうちに長くなっています。一眠りしてから仕事をしよう。テレビが見終わってから取り掛かろう。やる気が出てから仕事に取り掛かろう。区切りのいいところから始めよう。言い訳をしながら後回しにしているうちにどんどん仕事に取り掛かるのが遅くなります。時間が経つのは早い。ぼーっとしているとあっという間に時間が過ぎていきます。どんな仕事も取り掛からなければ完了できません。どれだけ仕事のスピードが速くても仕事に取り掛かるのが遅くなれば仕事の完了も遅くなります。私たちは仕事のスピードを上げたがりますが、そればかりに気を取られています。仕事のスピードを上げることも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げることも大切です。仕事に取り掛かるのが早ければ仕事のスピードは普通でも完了が早くなるからです。仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げる方が重要と言っても過言ではありません。ベストタイミングよりベタータイミングで動こう。つべこべ言わず、今すぐ仕事に取り掛かりましょう。後回しにするのは悪い癖。後からしよう、時間がある時にしようという口癖があるなら注意しましょう。禁句にするか最小限に抑えることです。仕事に取り掛かるならベストタイミングよりベタータイミングを基準にしましょう。ベストタイミングは正解が一つしかありませんが、ベタータイミングなら正解がたくさんあります。ベストタイミングは難しくてもベタータイミングなら比較的簡単です。1分1秒でも早く仕事に取り掛かろう。今すぐ重い腰を上げ仕事に取り掛かりましょう。とにかく動き始めるのです。なかなか重い腰が上がらないなら自分に鞭を打って気合を入れましょう。1分1秒でも早く仕事に取り掛かることが大切です。大変なのは最初だけです。一旦仕事に取り掛かればテンポとリズムが生まれスムーズに進み始めます。勢いが出ればスピードも保ちやすくなります。仕事のスピードを上げるのは大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切なのです。仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げる。仕事の神様に愛される30の方法。その4。嫌いな人でもきちんと挨拶をしよう。生理的に受け付けない人でも挨拶だけはしておく。社会で仕事をするようになれば常に心がけておきたいことがあります。それは挨拶です。仲のいい人に挨拶をするのはもちろんのこと、仲良くない人にも挨拶をしましょう。たとえ仲の悪い人であってもきちんと挨拶をします。挨拶は人間関係の潤滑油です。きちんと挨拶をすることで基本的なコミュニケーションが成立して最低限の人間関係を保てます。仲が悪いから挨拶をしない。嫌いな人だから挨拶なんて無理。生理的に受け付けないから無視をする。これが許されるのは学生時代までです。学生の時であれば嫌いな人を無視しても大丈夫でしたが、社会人となるとそうはいきません。社会に出て仕事をするようになれば個人的な感情に関係なくきちんと挨拶をしなければなりません。仕事はチームワークです。チームワークを高めるためにも挨拶は欠かせません。職場の人には相手に関係なく挨拶だけはします。嫌いな人であろうと生理的に受け付けない人であろうと挨拶だけはしておくことです。嫌いな人を頑張って好きになる必要はありませんが、挨拶だけはしておくことが大切です。挨拶ができないのは私は仕事のできない人間ですと公言しているのと同じです。挨拶すらできない人がどうやって仕事ができるのでしょう。嫌いな人に挨拶できないのは感情のコントロールができない証拠です。つまり仕事の結果も感情に左右されると言えます。当たり前のことが当たり前にできていません。社会に出るとソリの合わない人と一緒に仕事をしなければいけない時もあります。むしろソリの合わない人と一緒に仕事をすることの方が多いでしょう。時には嫌いな人や生理的に受け付けない人と一緒に仕事をしなければいけないこともあります。挨拶の意味は職場の風紀を保つ意味だけではありません。チームワークを高めるためにも円滑に仕事を進めるためにも挨拶は効果的に働きます。最低限の人間関係を保っていれば最低限のつながりは保てます。いつか困った状況になった時、その人に助けてもらえる可能性もあります。 嫌いな人であろうと、生理的に受け付けない人であろうと、きちんと挨拶だけはするようにしましょう。嫌いな人であろうと、生理的に受け付けない人であろうと、挨拶だけはきちんとする。仕事の神様に愛される30の方法。その後、つまらない仕事と思うのではない。実は楽しい仕事と思ってみよう。仕事がつまらなく感じて悩んでいる人がいます。仕事が楽しくない。つまらない仕事で嫌になる。楽しいところが一つもない。単調な仕事、興味のない仕事、やりがいが感じられない仕事だとなかなかやる気も元気も出ません。作業内容は簡単であってもつまらないというだけでストレスがたまります。つまらない仕事は刺激も変化も乏しく、モチベーションを保つことすら難しいでしょう。もちろん長時間労働やパワハラといった問題があるなら別です。法的に問題がある職場なら、楽しい仕事であってもつまらなく感じて当然です。しかし問題があるわけでもなく、単につまらない仕事と思っているなら悪く思い込んでいるだけかもしれません。つまらない仕事と思うのはよくありません。つまらないつまらないと思うことで、自己暗示による思い込みが生まれ、ますますつまらなく感じるようになります。また仕事のマイナス部分だけ見ることになるため、つまらないことしかないように錯覚します。ネガティブ思考がエスカレートして、ますますやる気や元気が奪われます。つまらない仕事と思えば思うほど、ますますつまらなくなっていくのです。楽しいところが一つもないと思うのは完全に誤解です。どんな仕事でも楽しいところが必ず一つはあります。楽しい点や有意義な点を見落としているため、つまらない仕事だと誤解しているに過ぎません。実は楽しい仕事と考えよう。考え方を変えましょう。つまらない仕事と思うのではありません。実は楽しい仕事と思ってみましょう。実はという部分がポイントです。表向きは楽しいところがないように思えても、慎重に注意深く見ると楽しいところがあります。実は楽しい仕事と思うことで、観察力と注意力が研ぎ澄まされ、仕事のプラス部分が見えてくるようになります。貴重な経験ができること、多種多様な人と出会えること、メンタルを鍛えられること、ありがとうと感謝されること、スキルが身につくこと、キャリアアップにつながること、自由に働けること、自分らしさを表現できること、この世に残る仕事であること、何か一つくらい楽しいと思えるところがあるはずです。実は楽しい仕事と思えば本当にその通りになります。仕事の明るい部分にフォーカスが当たって、考え方が前向きになるからです。仕事の良さは必ず存在します。どんなにつまらなく感じても、仕事の良さは必ず一つは存在します。仕事の良さは自然と見つかるものではなく、積極的に見つけに行くものです。つまらない仕事ではなく、実は楽しい仕事と思うことで仕事の良さを発見しましょう。楽しいところが見つかるにつれて、本当に楽しくなってきます。つまらない仕事は実は楽しい仕事と思って仕事の良さを発見していく。仕事の神様に愛される30の方法。その6。生半可な取り組み方は誤解や勘違いを生む原因になる。きちんと取り組んでこそ本当の相性がわかる。自分に合わない。そう思うことがあった時、振り返ってほしいことがあります。生半可な取り組み方をしていないかということです。油断や手抜きをしていないでしょうか。だらだら不真面目になっていないでしょうか。もちろん初心者や未経験者ならスムーズにできなくて当然でしょう。まだ慣れていないのですから、ミスや間違いをすることも多くなるでしょう。しかしだらだら不真面目に取り組んだ結果、自分に合わないと思ったなら注意が必要です。自分に合わないと思っていても、実は誤解や勘違いという可能性があるからです。生半可にやっているせいで違和感、嫌悪感が生じて、自分に合わないと感じているだけかもしれません。だらだら不真面目にやっていれば、面白いこともつまらなく感じて当然のこと。生半可な取り組み方のせいで、本当は自分にやっていることを合っていないと誤解するのは大きな損失です。自分から可能性の目を潰していることになります。相性の勘違いを招くことになるため、自分の未来や人生に悪影響を及ぼします。自分の適性や才能を見つけにくくなり、苦労することになるでしょう。生半可な取り組み方は誤解や勘違いを生む原因になるのです。ではどうするか。一度きちんと取り組んでみましょう。油断も手抜きもしません。だらだら不真面目に取り組むのではなく、本気で真面目に取り組んでみます。スムーズにうまくできなくてもいいので、全力で取り組みましょう。初心者であろうと未経験者であろうと、きちんと取り組むことは大切です。おや、さっきと感じ方が違う。意外と楽しい、面白い。きちんと取り組むと感じ方が変わり、意外と自分に合っていることを発見するかもしれません。最初はつまらなく感じても、本気で取り組んでみると面白く感じることはよくあること。少しかじっただけで結論を出すのは早すぎます。時間や予算の都合で一部しか触れることができないなら、その一部は本気で真面目に取り組んでみることです。触れる範囲が一部だけであっても、きちんと取り組めば手応えがつかめ、範囲に及んだ時の手応えも想像しやすくなります。きちんと取り組んでこそ本当の相性がわかるのです。 自分に合わないと思ったことでも一度きちんと取り組んでみて本当の相性を確認してみる。仕事の神様に愛される30の方法。その7。神様のお願いを叶える人が神様から愛される。神社に行くと条件反射でお願い事をしていませんか？いいことがありますように。一つだけでなく二つも三つも欲張ってお願いしている人もいるかもしれません。周りがお願い事をしているのでその様子を習って自分も何かお願いをしている人もいるでしょう。幼い頃からの習慣で神様といえばお願いを叶えてもらえる存在という思い込みがあるものです。しかしこれは注意したい姿勢です。神様は便利屋ではない。たまにお願いをするくらいならいいですが、いつもお願いをするのはよくありません。神様にお願いを叶えてもらう姿勢は、神様を便利屋として扱っているのと同じこと。これは大変失礼です。神様は便利屋ではありません。いくら温和な神様でも便利屋のような扱われ方をされると気分を害します。敬意と尊重が足りません。私は便利屋ではない。一方的に扱わないでほしい。自己都合を押し付けないでほしい。あれこれ一方的にお願いしてくる人は嫌な感じがあります。自分のお願いばかり押し付ける人には強欲でわがままな印象が強くなる。面倒な人と思われ避けられてしまいます。神様にお願いを叶えてもらおうとしていると何もお願いを叶えてもらえなくなるのです。神様にお願いを叶えてもらうのではなく神様のお願いを叶える。あなたの人生に幸運をもたらす習慣があります。神様にお願いを叶えてもらうのではありません。神様のお願いを叶えるのです。神様の声に耳を傾けてください。神様の声は聞こえないように思えますが誤解です。耳を澄ませば神々しい声が聞こえてくる瞬間があります。言語として聞こえてくるとは限りません。様々な音として聞こえてくるでしょう。風の音かもしれません。猫の鳴き声かもしれません。音楽の音色かもしれません。気づいてください。神様から〇〇してほしいとお願いをされているのです。神様からのお願いを叶えるためにアクションを起こそう。神様の声が聞こえてきたらあなたの出番です。神様からのお願いを叶えるためにアクションを起こしましょう。寄付、人助け、社会貢献。無理に行う必要はありません。自分にできる範囲で構いません。奉仕の気持ちを持って人に喜ばれるアクションに取り組むことです。神様のお願いを叶えるとありがとうと感謝されます。神様から感謝されるのですからこれほど素晴らしいことはありません。神様のお願いを叶えるとお返しとして今度はあなたのお願いを叶えてもらえるようになります。運とチャンスに恵まれるでしょう。物事がトントン拍子で進むようになるでしょう。あなたの目の前で神奇的な出来事が起こるでしょう。神様のお願いを叶える人が神様から愛されるのです。神様にお願いを叶えてもらうのではなく、神様のお願いを叶える。仕事の神様に愛される30の方法。その8。紙にメリットを7つ書き出せば嫌でもモチベーションが上がる。どうすればモチベーションを上げることができるのでしょうか。モチベーションがないとやる気も熱意も生まれません。なかなか重い腰が上がらず仕事が伸び伸びになってしまい時間だけが過ぎていきます。モチベーションを上げるのは難しそうに思えますが実は簡単です。紙を1枚取り出してください。メモ用紙でも A4 サイズのコピー用紙でも構いません。その紙に仕事のメリットを7つ書き出しましょう。頭で思い浮かべるだけではよくありません。頭で思い浮かべるだけでは抽象的になりきちんと効果が得られません。必ず紙に書いて目に見える形にすることが大切です。一つや二つではなく、七つ書き出すことが大切です。メリットがないと思える仕事でもしっかり観察すれば、七つは書き出せるはずです。様々な角度から仕事を観察して、自分にとって価値のあることを見つけ、紙に書くだけです。大きなメリットだけでなく、小さなメリットにも注目。七つもメリットを書き出せない。そう思う人は、大きなメリットだけに注目しているからではないでしょうか。大きなメリットだけでなく、小さなメリットにも注目してください。わずかでもプラスに働くことがあるなら十分メリットと言えます。大きなメリットは2つ以上挙げましょう。小さなメリットは5つ以上挙げましょう。合計するとメリットを7つ以上挙げることができるはずです。プラスになることが多いと行動せずにはいられなくなる。書き出し終わればしっかりメリットを目で見て確認しましょう。するとどうでしょう。メリットを眺めているうちにモチベーションの火がつき気力が湧いてくるはずです。7つのメリットはラッキーセブンとの相性も抜群です。プラスになることが多いと行動せずにはいられなくなります。書き出すメリットが多ければ多いほど効果が高まる。書き出すメリットの数は7つより多くても構いません。7つ以上のメリットがあれば思いつくだけ書き出しましょう。メリットが少ないのはよくありませんが多い分には問題ありません。少なくて困ることはあっても多くて困ることはない。 書き出すメリットが多ければ多いほど効果が高まります。
デジタルよりアナログの紙に書き出す。
デジタルによるメモでもいいですが、なるべくアナログの紙に書くことをお勧めします。アナログの紙に書く方が生々しい感触があって、書き出した感が強いため効果が得られやすいからです。面倒くさがり屋の人はいちいち書くのが面倒に感じるかもしれませんが、なんとか踏ん張って書いてください。嘘だと思うなら実際に試してみてください。これだけでいいのと不思議に思いますが、これだけでいいのです。効果は絶大ですが、 100% 安全な方法です。危険も副作用もありません。誰にも迷惑がかかりません。老若男女誰でも自由に行える方法です。メリットを7つ書いてきちんと確認できれば、仕事の意義が感じられるようになります。心に火がついて意気込んでいるはずです。行動しなければならないから行動したいに変わっているでしょう。紙にメリットを7つ書き出せば、嫌でもモチベーションが上がるのです。紙に仕事のメリットを7つ書き出すことで、仕事の意義を実感してモチベーションを上げる。仕事の神様に愛される30の方法。その9。価値のない雑用は一つもない。雑用は面倒くさい。できれば雑用なんてしたくない。雑用を面白がる人もいるかもしれませんが、実際は少ないでしょう。雑用なんてつまらない。雑用のために働いているわけではない。もっと華やかでやりがいのある仕事をしたい。雑用を頑張っても尊敬されず、キャリアにもつながりにくい。雑用ばかりしていると不満が募ってきます。上司から雑用を命じられると、社員としての価値が低く感じる人もいるかもしれません。しかし、雑用を軽視してはいけません。価値のない雑用は一つもないからです。想像してみましょう。もし、あなたが担当している雑用を停止したらどうなるでしょうか。掃除、電話番、コピー取り、お茶組み、資料整理。しばらくは普通に過ごせるかもしれませんが、だんだん問題が表面化します。掃除をしないとゴミが溜まり続けて散らかります。誰かが電話番をしないと業務が成り立ちません。コピー取りをしなければ資料を準備できません。お茶組みをしないと訪問客に悪印象を与えるでしょう。資料を整理しないと探すのが大変になり、無駄な時間が発生します。くだらない雑用とはいえ、実際に放棄すると悪影響が出て仕事に支障が出てくるでしょう。最終的に業務が行き詰まり、停止に追い込まれるはずです。小さな雑用とはいえ、業務に役立っています。もしその雑用をやめてみて、何も業務に影響がないなら、無駄な仕事をしている可能性があります。仕事に影響しない雑用なら廃止すべきです。慣習や定例で行われている仕事は無駄にもかかわらず必要な雑用と誤解していることがあります。空いた時間や労力はより大切な仕事に費やした方が建設的です。雑用とはいえ、業務の円滑化に役立っています。役割は警備かもしれませんが、間違いなく役立っています。簡単な仕事も小さな仕事も軽視しないことです。地味で目立たない仕事かもしれませんが、業務に欠かせない仕事なのは間違いありません。雑用をしていると思ったら、価値のある雑用と言い換えてみてください。雑用の響きが良くなり、印象もポジティブに変わるでしょう。実際に価値があるのは事実です。軽微な雑用であっても、きちんと真面目に対応しましょう。さて、今日も価値のある雑用を頑張ろう。と思えば気持ちが奮い立ちます。世の中に価値のない雑用は一つもないのです。雑用をしていると思ったら、価値のある雑用と言い換えてみる。仕事の神様に愛される30の方法。その10。本当に苦手なのか。苦手と思い込んでいるだけではないのか。あなたが苦手なことは何ですか。誰にでも苦手なことが一つや二つあるでしょう。私はこれが苦手だ。そう思っていることがあれば、ぜひ一度自分に問いかけてほしいことがあります。実は苦手と思い込んでいるだけではないかという問いかけです。それは本当に苦手なのでしょうか。きちんと苦手と確認できていることならいいのです。過去に経験があり、その結果苦手と確認できたことなら間違いないでしょう。自分の五感を通して得た情報には間違いがありません。実際に試したことがあるなら、誤解や勘違いでもなく確信が得られます。しかし、一回も経験したことがないのに苦手と思っているなら話は別です。人間は思い込みをする生き物です。厄介なことに思い込みのほとんどは無自覚という特徴があります。一度思い込みが生まれると無自覚であるゆえに自分で気づくのが難しくなります。食わず嫌いと同じ現象です。匂いや見た目が悪いと印象だけで苦手と判断していることがあります。先入観であり固定観念です。食わず嫌いと同じ現象が仕事や勉強などでも起こっていることがあります。実際に経験することなく印象や直感だけ苦手と決めつけていないでしょうか。印象はあくまで印象です。実際に経験してみると想像とは違った印象を受けるかもしれません。直感も頼りになる感覚ですが、必ず正しいとは限りません。直感が外れるのはよくあること。たとえ直感が強く働いたとしても、間違いや勘違いということがあります。どんなに直感の鋭い人でも外れることがあります。 どれだけ勘や直感に現実味が帯びていようと、あくまで感覚の一種に過ぎないのです。
実際に経験してみることが大切。
大切なことは、実際に経験してみるということです。印象やイメージだけで結論を出すのではありません。実際に経験してみて、本当の様子、本当の手応えを確かめましょう。苦手な人、苦手な食べ物、苦手な勉強、苦手な仕事、苦手な洋服、苦手なスポーツ。実際に経験してこそ、本当に苦手なのかがわかります。つまらない思い込みをすると、人生のチャンスや可能性を逃すことにもつながります。無自覚を自覚しましょう。今一度、自分の苦手を疑ってみてください。一回も経験がなくて苦手と思っていることなら、なおさら一度は経験してみるのが得策です。悪印象であっても、実際に経験してみると意外と好印象を受けるかもしれません。くてどころか意外と自分に合っていることもあり得るのです。本当に苦手なのか、苦手と思い込んでいるだけなのか、きちんと分けて考える。仕事の神様に愛される30の方法。その11。手抜きには2種類ある。普通の手抜きと上手な手抜き。手抜きという言葉には悪いイメージがあります。手抜きをしたと言って褒められることはありません。ダメだよと叱られたり、真面目にしなさいと注意されたりすることがほとんどでしょう。サボったり逃げたりごまかしたりなど、手抜きという言葉に良くないイメージを持つ人が多いはずです。しかし、すべての手抜きが悪いかというと、そうではありません。手抜きがすべて悪いと一括りに考えるのはよくありません。むしろ、手抜きは仕事できる人になるために欠かせないテクニックです。時と場合によって、手抜きは重要な効果をもたらします。ここで大切なのは、手抜きの種類です。手抜きには2種類あります。普通の手抜きと上手な手抜きです。どちらも手抜きであることに変わりありませんが、それぞれ意味も効果も違います。それぞれ区別して考えることが大切です。
普通の手抜き。
惰性で仕事をサボったり、必要な仕事を省いたりするのはよくありません。それは普通の手抜きです。普通の手抜きは悪影響がはっきり出て、仕事の質を下げてしまいます。手抜きを繰り返しているとサボり癖に発展します。普通の手抜きは使命感の欠如であり、いい仕事ができません。あまりに手抜きがひどいと、周りに迷惑をかけたり、上司に叱られたりするでしょう。普通の手抜きは避けるべきことであり、いいことは一つもありません。
上手な手抜き。
上手な手抜きとは、仕事の質に関係しない部分をうまく省略することです。すべての仕事が重要というわけではないでしょう。仕事の中で質や結果に影響しない部分を見つけ、上手に手抜きをします。無駄な部分を見つけ、上手に仕事を省いていきます。それは仕事の効率やスピードを上げることにもつながります。大切なところでは、緊張感を持って取り組みますが、そうでないところはリラックスしながら取り組みます。そうすれば、一定の質を保ったまま仕事の工数を減らせます。ストレスが半減して疲れにくくもなります。上手な手抜きによって無駄が省かれれば、かえって結果が良くなることも珍しくありません。
普通の手抜きは NG、上手な手抜きは OK。
手抜きの種類を見極めてください。大切なのは、何に手を抜くかです。あくまでいけないのは普通の手抜きです。普通の手抜きは NG ですが、上手な手抜きは OK です。上手に手抜きをすることは、ストレスを減らし、時間を増やすことにもつながります。手抜きをした分だけ、時間が空けば余裕が生まれます。生まれた余裕を使って、さらに別の仕事に打ち込めるようになります。上手な手抜きを覚えることは、仕事で差をつけるポイントの一つ。仕事ができる人になる近道なのです。すべての手抜きが悪いと考えない。普通の手抜きは避け、上手な手抜きをする。仕事の神様に愛される30の方法。その12。仕事の順番は大切。ただし、こだわりすぎないこと。仕事は最初から順番に進めていくのが一般的です。例えば、プレゼンの資料の場合、まず見出しがあり、本文が続きます。そのためプレゼン資料の作成順も、最初にタイトルや見出しを考え、次に本文を書く流れになるでしょう。章、節、項という順で構成するのがビジネス文書の基本です。読む人にとってもわかりやすくなります。一から順番に進めていくのは、行儀が良くて綺麗な進め方です。タイトルや見出しを先に考えるから、頭の整理が促され、上手に本文が書ける場合もあるでしょう。しかし、ここに落とし穴があります。仕事の順番にこだわると、仕事の停滞を招くことがあります。タイトルや見出しが思い浮かばない時もあるでしょう。書きたいことはあるものの、ふさわしいタイトルや見出しが出てこないことがあります。タイトルや見出しが思い浮かばなければ、本文にも取り掛かれなくなります。タイトルや見出しが思い浮かばない限り、仕事が止まることになり、著しくスピードが落ちてしまいます。なかなか仕事が進まないため、イライラしてストレスも生まれやすくなります。特に真面目な人や完璧主義者は、順番通りに進めたがる傾向があるため注意が必要です。良かれと思って行儀よく進めようとする姿勢が、かえって仕事のスピードダウンを招くことがあるのです。
仕事の順番にこだわりすぎない。
仕事の順番は大切ですが、こだわりすぎないことです。順番にこだわる必要はありません。順番にこだわると仕事のスピードが落ちてしまいます。なかなかタイトルや見出しが思い浮かばないなら後回しにしましょう。先に本文から書き始めればいいのです。最初に本文を書いた方が情報を整理しやすくなって、タイトルや見出しを考えやすくなることがあります。あれほど考えても思い浮かばなかったタイトルや見出しが本文を書いた後ならあっさり浮かぶことも珍しくありません。本文があるからこそ要約しやすくなり、適切なタイトルや見出しになるのです。順番にこだわらず、できることから始めるということです。できることから始めれば、最初にできなかったことが後からできるようになるのはよくあること。タイトルや見出しが浮かばなければ後から書いていい。本文を書き終わってからタイトルや見出しを書いても構いません。最終的に体裁を整える必要はありますが、作成段階であればどこからどう取り組んでも OK です。もっとも重要なタイトルを最後に考えるのも悪くありません。取り掛かった順番がバラバラでも、最終的に体裁さえ整っていれば何の問題もありません。履歴を残していない限り、どの順番で仕事を進めたのかバレることはないでしょう。バレたとしても悪いことでもマナー違反でもないのですから、堂々とすればいいことです。仕事で大事なのはあくまで結果を出すことであり、取り掛かる順番ではありません。結果を出せるのなら臨機応変に対応しましょう。順番にこだわらないことが仕事の最適化とスピードアップを促します。タイトルや見出しが思い浮かばなければ先に本文から始めてしまう。仕事の神様に愛される30の方法。その13。上司から与えられた仕事だと思うからやる気が出ない。神様から任された仕事だと思えばやる気が出る。上司から嫌な仕事を押し付けられた。上司から与えられた仕事は余計にやる気が出ない。性格が良くて尊敬できる上司ならいいですが、性格が悪くて嫌な上司に当たることもあるでしょう。偉そうな口調で命令されるとなかなかやる気が出ません。ましてや嫌いな上司であれば、与えられる仕事は何でも嫌に感じます。嫌いな上司から与えられた面倒くさい仕事は最悪です。上司から与えられた仕事に腹が立っている人もいることでしょう。そんな時は考え方を変えてください。上司から与えられた仕事は神様から任された仕事と言い換えてみるのです。依頼主は神様です。神様はぜひあなたに仕事を任せたいと依頼してきました。神様はあなたならできると期待しています。ぜひあなたに対応してほしい、やり遂げてほしいと願っています。神様から任された仕事だと思えば、使命感が得られ、やる気が湧き出てくるはずです。些細で小さな仕事であれ、やりがいを感じるでしょう。そんな風に考えられないという人は、一旦上司の存在は忘れると頭の切り替えがしやすくなります。あなたの仕事はどんなに小さな仕事であっても、人と社会の発展につながっています。神様の期待に応えるべく、しっかり仕事をやり遂げましょう。残業になることもあるかもしれませんが、気力を振り絞って乗り越えましょう。不平不満を漏らさず誠実に対応することです。自分に与えられた仕事に誇りを持ち、使命感を持って取り組みます。あなたの仕事の依頼主は神様です。依頼主の期待に応えると素晴らしい未来が待っています。上司から与えられた仕事は神様から任された仕事と言い換える。仕事の神様に愛される30の方法。その14。長文メールは嫌われる。喜ばれるのは産業メール。長文メールを送っていないでしょうか。長い文章の方が詳しい伝えることができる。たくさん書いた方がやる気や熱意が伝わるだろう。そう考えていると、いつの間にか長々したメールになりがちです。別に悪気はなく、きちんと伝えたいという気持ちがあってのことです。特に真面目な人や完璧主義者は、自分の責任を果たそうとする気持ちから長文メールになる傾向が見受けられます。しかし、ビジネスシーンにおいて長文メールは嫌われます。メールを開封した瞬間、大量の文字が目に飛び込んでくると頭がクラクラします。文章が長ければ長いほど、読むのに気合と集中力が必要になります。長文ということは読むのが大変ということであり、読むのが大変ということは疲れるということです。読む前から読む気がなくなってしまいます。読み切るのに時間もかかって時間泥棒になります。長文メールに限って要点がまとめられていません。要点がまとめられていないから長々したメールになります。文章が長い上、読んでも内容がわかりにくくイライラしてきます。先方から詳しく記載してほしいという指示があるときは別ですが、普段から長文メールを送るのはイエローカードです。毎回長文メールを送っていると、この人のメールはいつも長いんだよな、と思われます。心理的な抵抗が働いて、読むのが後回しにされ、自然とメールのやり取りが遅くなります。長文メールを送っていると、この人と一緒に仕事をしたくない、と思われるでしょう。仕事のできない人、というレッテルを貼られる可能性もあります。悪いことはあっても、いいことはありません。ビジネスにおいて、長文メールほど嫌われるメールはないのです。客観的に自分のメールを確認する方法。自分はどんなメールを送っているだろうか。なかなか客観的な確認が難しい時もあるでしょう。そんな時はメールボックス送信済みのカテゴリを覗いてみてください。 自分が送信した履歴とメール内容が残っているはずです。自分では大丈夫と思っていても、実際は無意識のうちに長文メールを送っていることが少なくありません。送信済みのカテゴリを除けば、自分が送っているメールを客観的かつ具体的に確認できます。喜ばれるのは3行メール。ビジネスで適切なメールとは何か。心がけたいのは3行メールです。ここで言う3行とは、冒頭の挨拶やメール末尾の署名は含めず、メール本文のみを指すものとします。3行はさっと読める行です。一瞬で読めるので相手の時間を奪うことはありません。3行にまとめようとすると内容を簡潔にまとめる必要が出てくるので意味も伝わりやすくなります。短い内容だと相手に失礼ではないかと思う人もいるでしょう。物足りないように感じるかもしれませんが、ここはあくまでビジネスです。ビジネスはプライベートとは違って簡潔であることが最優先です。通常のメールでは謝罪する場合を除き短いものほど好印象です。毎回3行メールを送っていると、この人のメールはいつも短いよねと覚えてもらえます。自然と優先して読まれるようになり、結果として仕事がスムーズに運ぶようになります。3行メールを心がけていれば、あなたは仕事のできる人として認定されます。長文メールは避けて3行メールを心がける。仕事の神様に愛される30の方法。その15。ギチギチのスケジュールに快感を覚えるのではない。余裕のあるスケジュールに快感を覚えるのだ。1日のスケジュールを見てみてください。ギチギチのスケジュールになっていないでしょうか。ギチギチのスケジュールをこなすと上手に時間を使った感があります。朝から晩までぎっしりスケジュールを詰め込めば無駄が発生しません。予定にたるみがなくビシッとしています。ギチギチにスケジュールを組み込んでそれぞれの予定を消化できたとき、達成感や満足感が得られるでしょう。仕事のできる人のような感じもあってスマートな印象を受けるかもしれません。ギチギチのスケジュールに快感を覚える人も多いのではないでしょうか。しかしここが落とし穴です。良かれと思ってギチギチのスケジュールになっているのは大変危険です。ギチギチということは余裕がないということです。ピリピリした様子になり、近寄りがたい雰囲気が漂います。忙しくて余裕がないためイライラしたり怒りっぽくなったりします。一つでも予定外のトラブルが発生すると大変です。遅延が発生して全体的なスケジュールがずれてしまい、他の予定にも悪影響が及びます。またギチギチのスケジュールということは朝から晩まで忙しい状態になってしまいます。忙しすぎると余裕がなくなります。余裕がなくなると確認がおろそかになります。ミスや間違いを起こしやすくなり、仕事の質が低下しやすくなるのです。忙しい感覚に騙されないことです。表向きはスマートな仕事に見えても、実際はトラブルに弱い状態であり、これほど危険なことはありません。トラブルのない人はまだトラブルが起こっていないだけ。何もトラブルは起こっていないから大丈夫。そう思う人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。まだトラブルが起こっていないだけです。今まで運よくうまくいっているだけのこと。余裕のない状態が続けば遅かれ早かれ何らかのトラブルが起こるでしょう。ギチギチのスケジュールになっていればトラブルが起こるのは時間の問題です。余裕のあるスケジュールに快感を覚えよう。意識を変えて正しい感覚を身につけましょう。ギチギチのスケジュールに快感を覚えるのではありません。余裕のあるスケジュールに快感を覚えるのです。予定と予定の間に余白を設けましょう。少し無駄な時間が発生しているように思えますが誤解です。時間が余れば仕事の確認や工夫を凝らす時間に使えます。休憩に使ったり身だしなみを整えたりすることにも使えます。余裕があれば万一トラブルが発生してもうまく対応できます。隙間なくびっしり詰まった本棚は本の取り出しにくくなってかえって不便になります。隙間なくびっしり詰まったスケジュールもトラブルに対応しにくくなってかえって不便になります。余裕があるからこそ落ち着いて対処できるので仕事の質も向上します。遅延や予定変更があっても落ち着いて対処できます。追加で仕事が発生してもニコニコしながら引き受けることができます。ギチギチのスケジュールが普通になっているなら、意識を変えて余裕のあるスケジュールを普通にしましょう。余裕があってこそ上手な時間術です。ギチギチのスケジュールではなく余裕のあるスケジュールに快感を覚えるようにする。仕事の神様に愛される30の方法。その16。言葉や数字で説明できなければマイペースを把握しているとは言えない。人生ではマイペースが大切です。無理をしたところでろくな結果になりません。一時的にペースアップはできても長くは続かないでしょう。限界を超えると体を壊します。無理をして高負荷の状態が続けば燃え尽きるのも早くなります。大切なのはマイペースです。自分にとってちょうどいいペースだからこそ長続きしてベストの成果を上げることができます。マイペースはベストペースです。マイペースは派手でも華やかでもありませんが、ベストの結果を発揮するには欠かせない基準です。日頃からマイペースを大切にしている人も多いことでしょう。 さて、マイペースについて見落としがちなポイントがあります。自分のマイペースをきちんと把握しているかということです。そもそもマイペースが分かっていなければ上手にペースを調整できません。目安も基準もなく、勘やイメージを頼りに調整するとばらつきが生まれて不安定になります。遅すぎたり早すぎたりするかもしれません。後からおかしい、こんなはずではなかったと悔やむことになるでしょう。マイペースを正しく把握できてこそ上手にアクセルとブレーキを踏むことができます。きちんとマイペースを把握しよう。今一度きちんとマイペースを把握しておきましょう。仕事の種類に応じてマイペースもそれぞれです。仕事や勉強をするときのマイペース、友人付き合いや近所付き合いのマイペース、ウォーキングやランニングをするときのマイペース、マイペースは取り組む内容によって変わるため個別に把握しておくことが必要です。普段から体調や感覚の変化に意識を向けてマイペースの範囲を確認しておきましょう。数字や言葉で説明できるようにしておく。マイペースの把握は具体性が重要です。あなたは自分のマイペースを説明できるでしょうか？適当、なんとなくはよくありません。もちろんマイペースはその時によって多少変わりますが、このくらいが適切という範囲があるはずです。数字なり言葉なり具体的にマイペースを表現できるようにしておきましょう。マイペースはどのくらいかと聞かれたとき、数字や言葉を交えて説明できるのが理想的です。例えば、勉強は1日6時間程度、ランニングのマイペースは時速10キロなど具体的に答えることができれば OK です。もし数字や言葉で説明できないなら、実際はマイペースを把握できていない可能性があります。マイペースを把握しているという思い込みに注意する。特に注意したいのは思い込みです。思い込みがあるとなかなか自分では気づけません。自分ではマイペースを把握しているつもりでも、実際は思い込んでいるだけであり、きちんと把握できていないことがあります。把握の基準の一つは、言葉や数字で説明できるかです。言葉や数字で説明できないなら、きちんとマイペースを把握できていない可能性があります。きちんとマイペースを把握する。言葉や数字など具体的にマイペースを説明できるようにしておく。仕事の神様に愛される30の方法。その17。好きなことでもたまには休憩が必要。いくら好きなことでも毎日は飽きる。幸せになるキーワードは好きなことです。嫌いな趣味より好きな趣味をする方が楽しく感じます。嫌いなものより好きなものを食べた方が美味しく感じます。嫌いな仕事より好きな仕事に打ち込む方が上手に自分を活かせます。嫌いな人といるより好きな人といる方がワクワクドキドキします。好きなところにあなたの適性と才能があり、夢と希望があります。好きなことをすると幸せを感じ、至福の時間を過ごせます。好きなことで生活を満たしていればさぞ幸せな毎日が送れるでしょう。一度しかない人生です。過去には戻れない人生です。だからこそ人生では少しでも好きなことをすることが大切です。では毎日好きなことをしていればいいかというと、それは違うのです。人間は飽きる生き物です。いくら好きなことでも毎日していると飽きます。最初は興奮や快感があっても、何度も繰り返しているとだんだん普通に感じてきます。飽きを感じて苦痛になります。無理に毎日続けていると好きが嫌いに逆転する可能性もゼロではないのです。大切なのは休憩です。好きなことでもたまには休憩が必要です。好きなことだからこそ休憩が欠かせません。ずっと好きな気持ちを持ち続けるためにも適度に休憩を入れた方がいい。休憩の時間には気分転換になるようなことをすればいいでしょう。休憩を入れるとほっする気持ち、愛しい気持ちが蘇り、また触れたい、また楽しみたいという気持ちになります。たまには休憩をしましょう。好きを持続させるための処世術です。好きなことでもたまには休憩を入れる。仕事の神様に愛される30の方法。その18。プロや一流を押し付けがましく語っていませんか？プロや一流を押し付けがましく語っていませんか？もちろん会話の中で普通に出るくらいならいいのです。さすがプロだね。一流だね。プロや一流の仕事術は勉強になるね。自分もプロになりたい。一流を目指したい。有名経営者やオリンピック選手の尊敬できる振る舞いについて友人と語り合うことはあるでしょう。会話の流れでプロや一流の話題が出るなら自然の範囲であり、別におかしくありません。そういうことは私たちの日常会話でよくあること。違和感があるわけでもなく、押し付けがましいわけでもなく、会話の流れで自然な話題として出る分には OK です。しかし、自分から押し付けがましく語っているなら事情は変わります。プロならこうするべきだ。一流は絶対〇〇をする人だ。プロや一流は〇〇しなければいけない。説教のようにプロや一流のあるべき形を押し付けがましく語っているなら要注意です。プロや一流について語っているだけに思えますが違います。プロや一流について語りつつ、あなたもそうするべきだと遠回しに押し付けています。 相手はニコニコうなずいているかもしれませんが、実際はストレスを感じているでしょう。確かに、プロや一流は素晴らしいですが、だからといって人に無理やり押し付けるのはよくありません。人は人であり、自分は自分です。個性や価値観が違います。押し付けられた相手はストレスを感じて不快になります。あなたにことも嫌いになってしまうかもしれません。押し付けるつもりで言っているのではないと思っていても、実際に押し付けた言い方になっているなら注意が必要です。プロや一流を押し付けがましく語る人は、アマや二流を見下している。問題はそれだけではありません。プロや一流を押し付けがましく語る人は、心のどこかでアマや二流を見下しています。プロや一流は素晴らしいと褒めたたえると同時に、アマや二流は情けないと見下しています。相手はあなたに接しにくい印象を受け、じわじわ離れていくでしょう。プロや一流のような振る舞い方ができなければ、あなたは残念な人間だねと思われそうで不安になるからです。良かれと思ってプロや一流を熱く語った結果、人間関係にひびを入れるのは不本意でしょう。人間関係の摩擦が生まれやすくなり、嫌われる原因になる可能性があります。そのためプロや一流を押し付けがましく語るのは控えておく方がいいのです。プロや一流を語るのではなく、自分が行動で示す。プロや一流を押し付けがましく語るくらいなら、自分がプロや一流を目指して励むことです。自分の振る舞いと仕事の結果を通して、プロや一流とはこういうものだと語るのが一番かっこいい。自分を磨いて高め続ければ、いずれ称賛される存在になれるでしょう。あの人は素晴らしい。プロだね。一流だね。と。押し付けがましく語る人にならない。仕事の神様に愛される30の方法。その19。偉大な仕事を成し遂げるプロセス。あなたが今していることは、点を作る作業です。あなたは今、たくさん点を作っています。点の代表例は、知識や経験です。何かを学び、経験するたびに点が増えます。得意分野は少し大きめの点と言っていいでしょう。今までの人生でもたくさんの点を作ってきました。夢中になることを見つけ、徹底的に深め、たくさんの点を作りましょう。しかし、点を作って終わりではよくありません。点だけでも役立ちますが、小さな仕事しか果たせません。次は、点と点をつなげて線にする工夫をしてみましょう。線の代表例は知恵や技術です。点だけでは小さな仕事しかできませんが、点と点がつながって線になると大きな仕事ができるようになります。仕事の幅が広がり、応用が効くようになります。相乗効果が生まれ、強力な役目を果たせるようになるでしょう。さて、線ができれば終わりではありません。本当に大切なのはここからです。最後の仕上げとしては、線と線をつなげましょう。線と線がつながれば、星座のように意味のある形になります。形の代表例は作品です。線だけでも大きな仕事はできますが、線と線がつながって形になると偉大な仕事ができるようになります。人や社会の役に立つ素晴らしい貢献ができるのです。点を作り、点と点を結んで線を作り、線と線を結んで形を作る。つまり、知識や経験を得て、知恵や技術を磨き、作品へと仕上げる。これが偉大な仕事を成し遂げるプロセスです。点と点をつなげて線を作り、線と線をつなげて形を作る。仕事の神様に愛される30の方法。その20。どこまで仕事は進んでますか?と聞かれたら、イエローカード。どこまで仕事は進んでますか?そう、上司から聞かれたら反省してください。聞かれてから答えるのでは遅い。すでに上司は痺れを切らしているでしょう。もしかすると上司はちょっとイライラしているかもしれません。仕事の進み具合を聞かれただけと思いますが、違います。この質問の本当の意味は、連絡が遅い、連絡ができていないということです。上司はいつも部下の仕事が気になって仕方ありません。上司から進捗を聞かれるということは、それだけ進捗の連絡できていないということです。どこまで仕事は進んでますか?と聞かれたら、イエローカードです。仕事の連絡はこまめにするもの。仕事の連絡はこまめにするものです。仕事ができる人になりたいなら、こまめな連絡が欠かせません。こまめな連絡は手間がかかって面倒に感じるところですが、抵抗感を振り切ってきちんと心がけるのが正解です。上司は常に部下の仕事の進み具合が気になっています。表向きは平静を装っていても、心の内では、あの仕事は今どのくらい進んでいるのだろうと不安がっています。そのため、こまめに連絡した方が喜ばれます。上司は今このくらい仕事が進んでいるのかと分かって安心できます。こまめに連絡した方が信頼されます。少なくとも連絡頻度は少ないより多い方がプラスに働きます。上司から分かった分かったと言われるくらい頻繁に連絡をしましょう。連絡はやりすぎと言われるくらいでちょうど良くなります。細かく連絡しすぎだよと言われるようになれば合格です。連絡も仕事の一つ。連絡も仕事の一つです。こまめに連絡するということは、きちんと仕事ができているということです。 こまめな連絡もコミュニケーションの一環です。連絡を通して上司と接することで話しかける口実になり、コミュニケーション量を増やせます。日頃からコミュニケーションを取っておけば信頼関係を結べます。仕事にトラブルが発生した時もスムーズに対処できるでしょう。上司から信頼されるようになると仕事のチャンスが巡ってきます。
連絡の頻度やタイミングをルール化しておけばいい。
連絡の頻度やタイミングをルール化しておくといいでしょう。適当なタイミングで連絡すればいいと思いますが、なかなか難しいところです。人間ですから、うっかり忘れることがあるもの。特に忙しい時は忘れがちになることも多いでしょう。気分によってタイミングにブレが生じることもあるはずです。そこでおすすめなのが、あらかじめルールを決めておくというものです。仕事の内容に合わせて半日に1回、1日に1回、3日に1回など定期的にしておくといいでしょう。決めたルールに従って連絡するだけなので、その都度考えるより楽に実行できます。スマホやパソコンに備わっているリマインド機能を利用するのもアイデアです。一度設定すれば機械が連絡タイミングを知らせてくれるので確実に実行できるでしょう。頼れるものには頼っておくことです。文明の利器を利用することで仕事力が向上するのです。上司から進捗を聞かれることがないよう、日頃からこまめな連絡を心がける。仕事の神様に愛される30の方法。その21。掃除をすると仕事運が上がる。トイレ掃除をするともっと仕事運が上がる。仕事運を上げたいなら掃除をしましょう。掃除は生きる上での基本です。基本ができない人がどうやって仕事ができるのでしょう。当たり前のことができるからこそ、仕事においても当たり前のことができるようになります。なぜ掃除をすると仕事運が上がるのか。それは仕事の効率と生産性を高める効果があるからです。掃除をするときれいな環境になります。すがすがしい気持ちになるので集中力も持続しやすくなります。また整理整頓をすれば探し物の時間が減り、仕事のスピードが速くなります。結果として効率と生産性が向上して仕事運も上がるのです。デスク周りを清潔にしましょう。床をきれいにしてピカピカにしましょう。汚れはきれいに拭き取ってきれいにしましょう。ゴミはゴミ箱に捨てましょう。いらないものは整理整頓するのではなく処分しましょう。もったいなくて処分できないならリサイクルショップで売るか、必要としている人に譲るかすればいいでしょう。掃除をするだけで仕事運が上がるのですから、これほど簡単なことはありません。特に大切なのはトイレ掃除。掃除の中でも特に大切なのはトイレ掃除です。匂いといい見た目といい不衛生なところがあって抵抗感があるでしょう。自分の部屋の掃除はできても、トイレ掃除となると急に抵抗を感じますが、ここが大切なポイントです。仕事で差がつくのは、誰もが嫌がる仕事をどれだけできるか、です。つまり、どれだけ強い精神力があるか、ということです。トイレ掃除をする、ということは、誰もが嫌がることでもできる、ということです。トイレ掃除をすることで、誰もが嫌がることを進んで取り組む癖がつきます。トイレ掃除をすることで、メンタルが鍛えられたり、仕事への積極性が養われたりして、仕事の向上につながるのです。トイレ掃除はトイレが衛生的になるという表面的な話だけではありません。メンタルを鍛える、仕事への積極性を養うという意味でも重要な役割を果たしているのです。掃除とはいえ侮れません。たかが掃除されど掃除です。掃除は仕事力を養う基本です。表向きは仕事に無関係に見えても、見えないところで仕事に関係しています。掃除をすると仕事運が上がります。トイレ掃除をするともっと仕事運が上がります。掃除をするだけで仕事の神様が微笑むのです。掃除をして仕事運を高める。トイレも忘れずに掃除する。仕事の神様に愛される30の方法。その22。教えたがり屋に一流はいない。教えたがり屋に注意しましょう。どの職場どの教室でも教えたがり屋が一人や二人いるもの。教えてあげるよ、ここはこうするんだよ。お願いしてもないのに突然話しかけてきて、あれこれ教えようとします。しかも教え方が一方です。ぐだぐだ話が長い上、説明もわかりにくい。教えてもらえるならいいではないか。そう思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。現実を見てください。教えたがり屋に一流の人はいません。一流であればあるほど、教えてあげようとは言わず、教えてくださいと言われます。人に避けられることはなく、人が集まってきます。一方、二流や三流であればあるほど、教えたがり屋です。教えてくださいとは言われず、教えてあげようと言います。人が集まることはなく、むしろ人から避けられます。教えたがり屋は二流や三流。悲しい現実ですが、教えたがり屋は二流や三流です。教えたがり屋はスキルもキャリアも人望もありません。周りから邪魔者として扱われます。誰も相手にしてくれないので、教えるという口実で人と関わろうとします。自信がない自分を慰めようと教えることで自尊心を満たそうとします。 先輩としての威厳を見せつけ、すごい人、と思われたいので、お願いしてもないのにあれこれ教えようとします。尊敬もされたいので、苦労話と武勇伝も話し始めます。教えたガリアから教わると、間違った情報を教えられるリスクが高まります。二流や三流なので、内容が曖昧で不正確です。教えたガリアは、教えるのも下手です。話が長い割に、要点が曖昧でわかりにくい。話を理解するのが大変で、かえってストレスがたまります。教えたガリアと関わっていると、ろくなことになりません。余計な時間を取られ、なかなか解放させてくれず、自分の仕事が進まなくなります。間違った情報を教えられたり、ストレスがたまったり、など散々な目に遭うでしょう。教えたガリアに一流はいないのです。
教えたガリアとは一定の距離を置く。
教えたガリアとは一定の距離を置くことです。本人に悪気はないかもしれませんが、悪影響を最小限に抑えるためにも仕方ありません。教えたガリアが近づいてきたら、相手を傷つけないよう自然な言い訳で逃げましょう。お手洗いに行く、用事を思い出した、少し、体調がよろしくない、などです。悪気がないのは分かっているけどごめんなさい、と心の中で謝っておけば OK です。教えたガリアとは挨拶程度にして深く関わらないのが正解です。教えたガリアとは深く関わらないようにする。仕事の神様に愛される30の方法。その23。便利な通信手段に頼りすぎて対面の重要性を忘れていないか。私たちは今、便利な通信手段に恵まれた時代を生きています。物理的に離れた人とコミュニケーションを取るとき、昔は手紙を除き直接会うしかできませんでした。メッセージを伝えるのに時間がかかり、返事が返ってくるのはもっと時間がかかりました。しかし、時代は変わりました。通信手段が発達したおかげで、距離、場所、時間帯に関係なく連絡が取れるようになりました。電話、メール、ビデオチャットです。それぞれほとんど時間差なく、リアルタイムでメッセージを伝えることが可能です。遠く離れていても便利な通信手段を活用すれば簡単に連絡が取れます。電話なら声でコミュニケーションができ、そばに相手がいるように感じるでしょう。メールなら非同期で通信ができるため、都合のいい時に確認や送信ができます。ビデオチャットなら音声と映像を通したコミュニケーションができ、相手が目の前にいるように感じるでしょう。しかもそれぞれ費用を抑えて通信が可能です。ビデオチャットの中には無料のタイプのものもあり、もはやお金がなくても高度なコミュニケーションができる時代になりました。雨が降ろうと風が吹こうと台風が襲ってこようと関係ありません。便利な通信手段があればコミュニケーションが可能です。なんと素晴らしいことなのでしょう。どれだけ私たちは恵まれているのでしょう。便利な通信手段のおかげですっかり私たちは通信手段の虜になっています。その一方で昔に比べて対面の機会が減りました。直接会う対面には通信手段と比べてデメリットが目立ちます。会いに行くには物理的に移動しなければいけません。移動距離に応じて時間もお金も労力もかかります。前もって会う場所と時間を決めておかなければいけません。便利な通信手段に頼れば頼るほど対面にはデメリットしかないように思えてくるでしょう。コミュニケーションは便利な通信手段で十分。わざわざ会う必要はないと思う人も多いはずです。どんどん対面の意義が薄れ、機会も減っていく一方です。ここが要注意です。便利な通信手段に頼りすぎて対面の重要性を忘れていませんか？確かに通信手段は便利ですが、何から何まで便利な通信手段に頼るのはよくありません。デメリットが多い対面ですが、だからといってゼロにするのは要注意です。対面でしか実現できないメリットがあるからです。実際に会うことで相手の態度、表情、振る舞いがわかります。ビデオチャットでも相手の様子はわかりますが、対面から得られる情報量はそれ以上に膨大です。対面すればビデオチャットではわからないその場の空気を通した具体的な雰囲気がわかります。五感を通してやり取りができます。便利な通信手段ばかり頼っていると、ある程度まで仲良くなれても、仲を深めるには限界があります。とりわけ、熱意、誠意を伝えたいなら、対面ほど効果的な方法はありません。会いに行くのは、熱意と誠意がある証拠です。手間暇がかかってもいいので、あなたに会いたい、という意思表示になるからです。直接会うからこそ、熱意と誠意をしっかり伝えることができます。対面である必要はなくても、熱意や誠意を伝えたいなら、あえて対面を選ぶのも悪くありません。熱意を伝えたり誠意を見せたりするときには対面が最も効果的です。今一度対面の重要性を再認識してください。足を動かし手間暇をかけて移動して会うことに価値を感じることです。便利な通信手段が発達した現代社会だからこそ対面の重要性が増しています。相手の都合が悪ければこちらから会いに行けばいいでしょう。お金や手間暇はかかりますが重要な場面では役立ちます。重要な場面ではやはり対面が一番なのです。便利な通信手段に頼りすぎない。重要な場面では通信手段で済ませるのではなく、実際に会ってコミュニケーションを取る。仕事の神様に愛される30の方法。その24。仕事をするときはしっかり仕事をしよう。遊ぶときはしっかり遊ぼう。休むときにはしっかり休もう。 仕事をするとき、遊ぶとき、休むとき。どれも手抜きはよくありません。手抜きをすると中途半端になり、後悔につながります。それぞれ真剣な気持ちでしっかり行うことが大切です。
しっかり仕事をする。
仕事をするときはしっかり仕事をしましょう。消極的な姿勢は排除して積極的な姿勢で取り組みます。怠けずサボらず真面目に取り組みます。隣にサボっている人がいても気にせず自分は真面目に仕事をします。サボっている人がいるならむしろ差をつけるチャンスと思って頑張ればいい。自分のベストを尽くし最大限の力を発揮しましょう。つまらない派閥にもいりません。派閥に入ったところで余計なエネルギーを消耗するだけです。愚痴や悪口を言う暇があるなら仕事に集中します。しっかり仕事をすると本気モードにスイッチが入り、辛い仕事も楽しく感じてきます。仕事の可能性が広がってできることが増えます。少し難しそうなことでもしっかり仕事をすれば達成できるでしょう。うまくいかないことがあればすぐ諦めるのではなく、うまくいく方法を考えましょう。知恵を振り絞って考えれば何かいい解決策が浮かびやすくなります。なかなかうまくいかなくても粘り強く挑戦したい。諦めずに挑戦しているといつか道を切り開けます。全身全霊で仕事に立ち向かえば最高の結果を発揮できます。後になってもっと頑張っておけばよかったと悔やむこともありません。
しっかり遊ぶ。
しっかり仕事をしたら次はしっかり遊びましょう。遊ぶときは中途半端に手抜きをせずしっかり遊びます。しっかり遊ぶと遊びをより深く楽しめます。五感を研ぎ澄ませると遊びがますます爽快になります。本気になった遊びは最高のエンターテインメント。気持ちよくて快感があり思い出にもなります。遊びで知り合った仲間は人生で大切な友人になるでしょう。しっかり遊ぶからこそ気分転換やストレス発散がスムーズになります。遊びを極めると思うくらいしっかり遊びましょう。遊びとはいえ仕事に役立つこともあります。遊びを通して様々な刺激に触れ頭が柔らかくなります。ふと斬新なアイデアが浮かび仕事に活かせることがあります。
しっかり休む。
仕事と遊びをしっかり楽しんだら最後はしっかり休みましょう。休む時間は気力、体力、精神力を回復させる時間です。温かい湯船に浸かるのもよし、飲み物を飲んでリラックスするのもよし、気が済むまで思い切り寝るのもよし、休む時は余計なことをせずしっかり休むことです。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。サボっているように感じるかもしれませんが、しっかり休まないと疲れが取れません。しっかり休むから心身の疲れの回復もスムーズになり早くなります。疲れた体が癒され元気を取り戻せます。しっかり休めば再びしっかり仕事ができるようになります。仕事をするときはしっかり仕事をする。遊ぶときはしっかり遊ぶ。休むときはしっかり休む。なんと素晴らしいサイクルなのでしょう。これが悔いなく生きるということです。このサイクルを続ければおのず得意のない生き方につながります。しっかり仕事をしてしっかり遊んでしっかり休む。仕事の神様に愛される30の方法。その25。もっと頑張っている人がいるというフレーズに潜むリスクとは。自分を鼓舞したいときよく使われるフレーズがあります。もっと頑張っている人がいるです。上には上がいます。自分では頑張っているつもりでも世の中を見渡せばもっと頑張っている人がいます。自分より頑張っている人がいると相対的に自分が努力不足に感じられます。まだまだ自分は努力不足。もっと頑張らなければいけない。もっと頑張っている人を励みにして自分を奮い立たせます。理にかなっていてポジティブな方法にも思えます。もっと頑張っている人がいるというフレーズで自分を奮い立たせている人も多いのではないでしょうか。もちろんサボっている人がもっと頑張っている人がいると自分に言い聞かせるならいいのです。サボっている状態はまだ自分をきちんと発揮できていない状態です。自分に鞭を打って気合を入れて頑張る必要があるでしょう。しかしすでに十分頑張っているにもかかわらずもっと頑張っている人がいると考えるのは要注意です。もっと頑張っている人がいるというフレーズにはあるリスクが潜んでいるからです。それは自分の限界を無視しているという点です。もっと頑張っている人を励みにしながら自分に鞭をビシバシ打ってもっと頑張るとします。それが自分の限界を超えることになっては危険です。限界を超えたら最後の糸がプツリと切れ壊れたり燃え尽きたりしてしまいます。体調を崩してしまい回復に時間がかかるでしょう。時には深刻なトラブルに発展する可能性もゼロではありません。限界のない人はいません。健康で丈夫な人であっても限界は存在します。いくら頑張るとはいえ自分の限界を無視してまで頑張るのは良くないのです。
最善を尽くしていればそれでいいと考える。
ではどうするのがいいのか。最善を尽くしていればそれでいいと考えましょう。基準として考えたいのは人の限界ではなく自分の限界です。 自分にとって最高の状態であればそれで良しとします。すでに自分の限界ギリギリまで頑張っているのですから、ベストの状態であり100点満点です。最善を尽くして全力を発揮できれば十分です。たとえもっと頑張っている人がいて焦りを感じても無視しましょう。人は人であり自分は自分です。もっと頑張っている人がいてもむやみに真似をしないことです。個性や適性を無視したところで再現が難しいばかりか落とし穴が待っています。限界には個人差があります。頑張っている人が眩しく輝いて見えるかもしれませんが、あくまで自分の限界を守ることが大切です。そうすれば壊れたり燃え尽きたりするリスクを避けながら最高のパフォーマンスを発揮できます。もっと頑張っている人がいるというフレーズを信じて際限なく頑張らない。人の限界を基準にするのではなく、自分の限界を基準に考えて頑張る。仕事の神様に愛される30の方法。その26。あなたに足りないのは使命感。あなたに足りないものがあります。それは使命感です。なぜあなたは仕事をサボってしまうのか。なぜ本気で仕事に取り組めないのか。なぜ途中で逃げ出してしまうのか。それは使命感が欠如しているからです。使命感とは自分に課せられた任務を成し遂げようとする気概のことを言います。責任感と似ていますが、責任感より強い意味と考えてください。仕事をするときは使命感を持って取り組むことが大切です。使命感があるからこそ精力的に頑張れます。重い責任を受け入れることができます。嫌なことがあっても逃げ出さず勇敢に立ち向かえます。使命感はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。使命感を持って仕事をしているか。すでに使命感を持って仕事をしている。そう思ったとき、自分の仕事態度を振り返ってみてください。仕事に遅刻をすることはありませんか。小さな仕事のとき、気持ちがたるむことはありませんか。やる気がなくて仕事をサボることはありませんか。一つでも当てはまることがあればイエローカードです。中途半端な気持ちがあるのは使命感が欠けている可能性があると言えます。あなたの身近に仕事のできる上司や先輩がいれば、その人の取り組み方を見てください。身近にいなければ、プロや一流と呼ばれる人の仕事ぶりを思い出してください。その人は使命感を持って仕事に取り組んでいるはずです。使命感があると、いつも本気で仕事に取り組めます。やる気がなくても常に全力です。強い責任感が出るため、質の高い仕事ができるようになります。小さな仕事にも使命感を持つ。大きな仕事だけでなく、小さな仕事にも使命感を持ちましょう。簡単な仕事や目立たない仕事であっても使命感は必要です。たとえ雑用であっても仕事であることに変わりありません。誰よりも素晴らしく仕上げる。一流の雑用係になってやる。という意気込みで本気になって取り組むことです。遅刻があるのは使命感が足りない証拠。遅刻は言語道断です。1分でも遅れたら遅刻です。遅刻があるなら使命感が足りない証拠です。プロや一流は使命感があるので遅刻することはありません。約束の時間には余裕を持って到着します。納期や締め切りはきちんと守ります。やる気がなくても仕事に取り掛かる。やる気があるから仕事をするのではありません。やる気がなくても仕事に取り掛かりましょう。仕事はやる気があろうとなかろうと取り掛かるものです。上司から与えられた仕事は天から与えられた仕事と言い換えるとやる気が出てきます。使命感があればやる気のありなしは関係ないと思えるようになります。最初はやる気がなくても仕事をしているうちにだんだんやる気が出てきます。しばらく経てばやる気が燃えているでしょう。使命感は意識しないと芽生えない。使命感はスキルより重要です。スキルは低くても使命感さえあれば責任を持って取り組めるため高いパフォーマンスを発揮できます。スキルは自然と身につくものですが、使命感は意識しないと芽生えません。今まで意識していないなら、これから意識するようにしてください。すでに意識しているなら、もっと強く意識するようにしましょう。あなたはもっと本気になれます。まだまだ使命感が足りないことに気づいてください。命をかけて取り組む、と考えること。使命は使わされた命、と書きます。つまりその仕事を成し遂げるために、天から使わされ、生かされています。命をかけて取り組む、と考えることです。大げさに思うかもしれませんが、そのくらいの気持ちがあってこそ使命感を発揮できます。底力を発揮できるのも使命感です。本気で人を駆り立てるのも使命感です。世の中にくだらない仕事は一つもありません。くだらない仕事があると思うなら、それこそ使命感の欠如であり、仕事を軽んじる自分を恥じることです。どんな仕事であろうと、自分に課された仕事は使命感を持って取り組みましょう。使命感を持って仕事をすると、あなたが成功するのは時間の問題です。与えられた仕事はどんな内容であろうと使命感を持って取り組む。 仕事の神様に愛される30の方法。その27。二流の人は年上からしか学べない。一流の人は年下からも学べる。一流なのか二流なのか。その違いが現れるのは年上、年下から学ぶ姿勢にあります。二流の人は年上からしか学べない。二流の人は年上からしか学べないのが特徴です。新しい上司が年下なら勘弁してくれよと嫌がります。大切な話であっても相手が年下とわかれば適当に聞き流します。役立ちそうな本があっても著者が自分より年下なら買うのをやめます。趣味で教室に通おうとしても教室の先生が年下とわかれば通うのをやめます。年下から学ぶなんてプライドが許さないと思っています。そういう人は残念ですが二流なのです。確かに年上の方が長く生きていてキャリアも実績も豊富でしょう。博識で貫禄があり頼りがいがあるでしょう。しかし年上からしか学べないというのは注意が必要です。年下を排除すると年上しか学べなくなるため学べる対象が大きく狭まります。学べる対象が大幅に減少します。また年上からしか学べないということは年を重ねるにつれて年上が減ることになるため学べる範囲も狭くなります。いくら勉強熱心な人でも著しい偏りが生まれてしまいます。年下だからといって学ぶことがないと思っているなら誤解です。年下であっても自分が経験していないことを経験していることがあるでしょう。年下が自分より優れていることはよくあること。それを認めようとしないのは成長の重大な機会損失になります。そのため成長も二流で止まってしまうのです。一流は年下からも学べる。一流の人は年下からも学びます。年齢は単なる数字に過ぎません。自分より生きている時間は短いかもしれませんが自分にない知識や経験を有している可能性は十分あります。若いからこそ若い感性もあるでしょう。いつまでも若々しく生きたいなら年を重ねるにつれて若い人との接触が大切です。一流は年上からはもちろん年下からも学べます。年下からどんどん吸収していくので時代の変化についていくことができます。年齢を重ねても若い感性を保つことができます。出会う人すべてから学ぼうとするのでどんどん成長していける。だからますます一流になっていくのです。一流を目指すなら年下だけでなく年上からも学ぶようにしましょう。若い人の話に耳を傾けましょう。年下の先生、年下の師匠を持ちましょう。余計な見栄やプライドはさっさと捨ててしまいましょう。どれだけ成長できるかは若い人から学べるかどうかで決まります。年下に対しても教えてくださいと頭を下げることができる人はその時点ですでに一流なのです。年上だけでなく年下からも学ぶようにする。仕事の神様に愛される30の方法。その28。スランプから抜け出すにはとにかく諦めないこと。どうすればスランプから抜け出せるのでしょうか。スランプとは心身の調子が一時的に出なくなる状態のことを言います。スランプになると気力や体調が一時的に衰え気味になり仕事の能率や成績が落ちたり停滞したりします。前触れなく起こることが大半です。成長が伸びていたにもかかわらずある時から急に調子が出なくなります。自分の限界に達したかのように来たりと伸びなくなる。伸びなくなるだけならまだしも落ちてしまうことも少なくありません。スランプの時は独特の焦りを感じます。今までと同じことをしているにもかかわらず停滞や低下に直面するとなぜだと不安が襲われます。もう自分はここが限界ではないのか。もうこれ以上成長できないのではないか。原因不明の不調に陥ると何をどうしていいかわかりません。スランプから抜け出す人の話を聞くと相反するものがあります。ひたすら練習を続けることで抜け出したという人がいます。スランプになって練習をやめるのではなく普段通りの練習を続けることである時から再び成長するようになります。一方、休憩や気分転換で抜け出したという人もいます。休憩や気分転換によって気持ちが晴れて再び本来の調子を取り戻せることがあります。練習を続けるか気分転換で休むか、それぞれ真逆のアドバイスであり困惑するところでしょう。どちらがいいのでしょうか。結局のところどちらも正解なのです。どちらの体験談もあるということはどちらも効果がありどちらも正解ということです。両方の実績があるなら両方が正解と思うことです。大切なことは諦めないことです。一番良くないのはスランプになって諦めてしまうことです。自分から見切りをつけて諦めてしまえばそこで終わりです。一時的なスランプから永遠のスランプに変わります。スランプになっても諦めず自分に合った方法で前を向き続けることが大切です。練習を続けるのもよし、気分転換をするのもよし、もしくは両方を試してみるのもいいでしょう。自分が納得できる選択をすればいいのです。仕事の神様が与えた試練と考えることです。試されていると考えれば諦めない力がみなぎり踏ん張れます。スランプになって伸びなくなっても前を向き続けましょう。たとえ落ちる状態であっても諦めないで最善を尽くしましょう。 そうすれば、いずれスランプから抜け出せる日がやってきます。スランプになっても諦めず、自分に合った方法で前を向き続ける。仕事の神様に愛される30の方法。その29。仕事がダメになるのが悪いのではない。ふてくされて無気力になるのが悪いのだ。頑張った仕事がダメになってしまうことがあります。不採用になる、失敗で終わる、発展しないまま話が流れる。残念な結果で終われば強いショックを受け、悔しい気持ちになるでしょう。手間暇かけた仕事がダメになると心底がっかりして激しい脱力感を覚えます。もう何もやる気が起きない。ふてくされて無気力になってしまうかもしれません。ダメになったら今までの努力が無駄になるように感じる。しかし仕事がダメになることは悪いこととは限りません。仕事がダメになるのはいいのです。考え方によってはうまくいかないことが分かったという発見につながります。仕事ができないと思ったらそれは自分に合っていない意味かもしれません。より自分に合った仕事を選んだり人生の方向転換に取り組んだりするといいでしょう。では何がいけないのか。仕事がダメになるのが悪いのではありません。仕事がダメになったことにふてくされて何もしなくなるのが悪いのです。仕事がダメになった直後には大きな脱力感と倦怠感に襲われます。やる気が失せた。どうせ何をやっても無駄だ。自分はダメ人間だよね。何もしなければ何も起こりません。再びダメになることを恐れ何もしないのが良くない。じっとしていると何も結果を出せなくなります。学校では怠け者と呼ばれ、会社では給料泥棒と呼ばれることになるでしょう。ダメ人間になったらせっかく得た教訓が生かされずゼロで終わってしまいます。仕事がダメになるのはいいですが、ダメ人間になるのはダメです。ふてくされて無気力になって何もしなくなったら本物のダメ人間になってしまいます。仕事がダメになってもどうか無気力にならないでください。ふてくされても仕方ありません。ふてくされてくよくよしていると活かせるチャンスも活かせなくなります。今回は仕方ないよねと前向きに考えましょう。今回は報われませんでしたが、その努力と経験はいずれ別の場面で活かされます。結果は報われなかったけど大事な改善が見つかったから収穫がある。仕事はダメになったけどいい経験になった。次に繋がるだろう。まだチャンスはある。次こそ成功を勝ち取ってやる。とことん前向きに考えたい。めげない、しょげない、くじけない。前向きに考えればどんな失敗も必ず次に繋がります。仕事がダメになってもポジティブに考えることが大切です。仕事がダメになってもふてくされず前向きに考える。仕事の神様に愛される30の方法。その30。生涯現役を目指している人に弱々しい人はいない。生涯現役を目指して生きている人がいます。仕事がライフワークになっている人。仕事を転職として使命感に燃える人。仕事が生きがい。仕事を死ぬまで続けたいと目を輝かせている人。生涯現役を宣言する人は皆仕事を辞めるつもりはなく生きている限り続けようとしています。仕事にやりがいと生きがいを感じていて一生続けたいと思っています。たとえ定年で退職しても別の職場に再就職して生涯現役で働き続けようとします。生涯現役を目指している人の共通点とは。生涯現役を目指している人にはある共通点があります。ものすごく元気なのです。生涯現役を目指している人に弱々しい人はいません。いつも笑顔で気力に満ちています。年齢より若々しく見え心も若々しい。信念があって野心的です。いつも目をキラキラ輝かせていて生きる強さがあります。勢いとパワーがあって笑顔があふれ定期的な運動もしています。死んでも生き返るのではないかというほど元気です。本当に生涯現役を実現できそうな雰囲気があるのです。強いから生涯現役を目指すのではなく、生涯現役を目指すから強くなる。もともと強くて元気な人だから生涯現役を宣言しているのだろう。そう思うかもしれませんが違います。強いから生涯現役を目指すのではありません。生涯現役を目指すから強くなるのです。生涯現役を目指すとそれが人生の目標になるため、実現に向けて心と体が動き始めます。目標を立てた瞬間意識が変わった経験はないでしょうか。スポーツで試合に出ることが決まった瞬間、もっと練習したくなりモチベーションが高まった経験があるはずです。受験で志望校を決めた瞬間、急にもっと勉強したくなり勉強のやる気が湧き起こった経験があるはずです。私たち人間は目標を立てると達成までの道筋がイメージできるようになり、元気とパワーが湧き出るようになっています。イメージによる力の一つですが、これと同じ現象が生涯現役を目標に掲げる人にも起こっています。生涯現役を目指すことを決めると達成までの道筋がイメージできるようになります。人生に対する生きがいが生まれ、仕事に対する責任感と使命感が生まれます。これくらいでへこたれてはいられない。生涯現役を貫くならもっと張り切っていこうという粘り強さが生まれます。生き生きした人生を送りたいなら生涯現役を宣言することです。元気でないならなおさら生涯現役を目標にした方がいい。 自分はもともと元気がないから生涯現役なんて不可能と思う人もいるでしょう。元気でないならなおさら生涯現役を目標にして生きることです。試験でも目標があると達成しやすくなるように、人生でも目標があると達成しやすくなります。真剣に生涯現役を目指すと健康に注意するようになります。仕事のことを考えるのでボケる心配も少なくなります。生涯現役を目指せば定年を超えてからも少なからず仕事による収入があるため、年金問題の悩みが軽減されます。また社会とつながることができるので孤立することもありません。仕事を通して自分の存在価値を実感できるので精神的にも安定します。生涯現役という目標を持つと潜在的なパワーを発揮できるようになる。もちろん生涯現役の実現は容易ではありませんが、できるできないは後の話です。大切なことは生涯現役という目標を掲げ、それに向かって日々励むことです。生涯現役を実現するのは大変ですが、だからこそ挑戦する価値があります。生涯現役という目標を持つと潜在的なパワーを発揮できるようになります。第二の力が目覚め、心からやる気と元気が吹き出してくるでしょう。生涯現役ほど素晴らしい生き方はない。生涯現役は最高に素晴らしくて最も価値のある目標の一つです。働いてばかりでかわいそうと思うのではありません。一生自分を生かすことができ、社会とつながることができて羨ましいと思うのです。生涯現役というのは死ぬまで社会貢献を続けたいという意味でもあります。死ぬまで人から感謝され続け、死ぬまで社会とつながれるということです。素晴らしい人生にしたいなら生涯現役を宣言しましょう。単に宣言するのではなく、実現に向けて本気で宣言することが大切です。本気で宣言すると必ず意識が変わります。人生というマラソンのフィニッシュ地点が明確になるため、生き方も考え方も変わります。生涯現役ほど素晴らしい生き方はないのです。生涯現役を宣言して元気で素晴らしい人生を送る。仕事の神様に愛される30の方法。まとめ。その1。誰よりも早く出社して仕事の神様と仲良くなる。その2。いい仕事は寝ることから始める。その3。仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げる。その4。嫌いな人であろうと生理的に受け付けない人であろうと挨拶だけはきちんとする。その後、つまらない仕事は実は楽しい仕事と思って仕事の良さを発見していく。その6。自分に合わないと思ったことでも一度きちんと取り組んでみて本当の相性を確認してみる。その7。神様にお願いを叶えてもらうのではなく神様のお願いを叶える。その8。紙に仕事のメリットを7つ書き出すことで仕事の意義を実感してモチベーションを上げる。その9。雑用をしていると思ったら価値のある雑用と言い換えてみる。その10。本当に苦手なのか苦手と思い込んでいるだけなのかきちんと分けて考える。その11。すべての手抜きが悪いと考えない。普通の手抜きは避け、上手な手抜きをする。その12。タイトルや見出しが思い浮かばなければ先に本文から始めてしまう。その13。上司から与えられた仕事は神様から任された仕事と言い換える。その14。長文メールは避けて産業メールを心がける。その15。ギチギチのスケジュールではなく余裕のあるスケジュールに快感を覚えるようにする。その16。きちんとマイペースを把握する。言葉や数字など具体的にマイペースを説明できるようにしておく。その17。好きなことでもたまには休憩を入れる。その18。押し付けがましく語る人にならない。その19。点と点をつなげて線を作り、線と線をつなげて形を作る。その20。上司から進捗を聞かれることがないよう日頃からこまめな連絡を心がける。その21。掃除をして仕事運を高める。トイレも忘れずに掃除する。その22。教えたガリアとは深く関わらないようにする。その23。便利な通信手段に頼りすぎない。重要な場面では通信手段で済ませるのではなく実際に会ってコミュニケーションを取る。その24。しっかり仕事をしてしっかり遊んでしっかり休む。その25。もっと頑張っている人がいるというフレーズを信じて際限なく頑張らない。人の限界を基準にするのではなく自分の限界を基準に考えて頑張る。その26。与えられた仕事はどんな内容であろうと使命感を持って取り組む。その27。年上だけでなく年下からも学ぶようにする。その28。スランプになっても諦めず自分に合った方法で前を向き続ける。その29。仕事がダメになっても不適されず前向きに考える。その30。生涯現役を宣言して元気で素晴らしい人生を送る。